ラジオもようせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもようせ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテイメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵ニアです。
はい、今日1号の孫さんはお休みなんで、レギュラーはよしこうニアの2人でお送りします。ラジオもよせよろしくお願いいたします。
本日のラジオもよせは東銀座の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオもよせ第97回目。
97回目。
はい、今日はねすごい豪華な
会議室で、そうですね、椅子がふかふかです。
ふかふかでこうないくらで買えるんだろうこれAmazonで検索してみようかなっていやこれうちにはちょっと不釣り合いだな我が家はちょっとね、もうこんな豪華なね、椅子のもう椅子の情報しか伝わってこないですけど、とある某所のね、某会議室で、いつもとは違う、いつもの会議室は、だってパイプ椅子みたいなもんだもんね。
そうですね。
今日はもうふかふかの、
座り心地が全然違います。
チェアーで、チェアー、椅子じゃない、チェアーで、これもうね、もうって言ったらあれですけども、まあそんな感じでお送りしてますけども。まあ今回もですね、前回に引き続き、よしこうのね、学生時代からのお友達、ライトノベル作家としてデビューいたしました。あ、カエルダアメコさんに来てもらってます。
はい、よろしくお願いします。カエルダです。
はい、お願いします。はい、顔がカエルです。カエルのマスクをかぶってるという、はい、設定、はい、設定でいいの？
いや、設定でいきましょう。はい、カエルのマスクをかぶっております。
いや、僕なんかね、お土産としてカエルのマスクを買おうと、なんか思ってたんだけど、
はい、
なかなかちょっと、ドンキホーテとかでさ、はい、なんかね、どっかサイン会とかすることあるかもしれないそういう時に、もしその顔を隠した方がいいのであれば、はい、そのミステリアスなカエルとして使えるためのね、なかなかこういいのがね、カエルのマスクはなくてね。クロノトリガーのカエルみたいな、まあいいの探してんだけど。
あれですか？
あれ。
なるほど。
いや、ということでね、今、そのね、絶賛発売中、ね、また後でね、改めてね、告知してもらいますけども、はい、一応タイトル、一回、ちょっと僕も、ちょっと暗唱できない。
はい、暗唱できないということで長いタイトルなんですけれども、女だからとパーティーを追放されたので、伝説の魔女と最強タッグを組みましたという、ライトノベルです。一巻が、オーバーラップノベルさんより発売しておりまして、定価1200円、電子書籍も、この時には出ているはずと、配信日には出ているはずという
状況です。はい、よろしくお願いします。はい、します皆さんね、もう今もうバンバンもう在庫がもう足りないぐらいの感じでもう売れてるはず。
そうなってるといいな。
僕も大人買いしますんでね。
はい、ありがとうございます。
布教しますんで、ね、ぜひ読んでもらいたいんですけども、はい、まあそんなわけでございましてね、本日最初のコーナーこちら。
はい。よしこう、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭よしこうが、数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
異世界ファンタジーです。
はい、ということでございまして、そのアメコさんがね、はい、せっかく来ていただいたので、それにちなんだ、いわゆる異世界ファンタジーものというのをね、うん、語っていこうと思うんですけども、なんですかね、まあ最近なんか特にね、アニメか作品とかでも必ず異世界、転生枠というかね、異世界もの枠が、もう、まあ昔からね、ファンタジーものあるけども、特になんか、最近は異世界に転生してとか、異世界に転移してとか、そういうのが多いけど、なんだろう、その、異世界ものの最初ってなんだろう、でも。
最初というとなかなか難しいですけど、でも、ナルニア国物語って異世界ものだよね、みたいな話はよく出ますよね。はい。
ね、異世界に行っちゃって。まあ、そういう意味だとあれだよね、不思議の国のアリスとかさ。
なるほど、
確かに確かに、
そういうね、いろいろ言ったら、まあその和風ものでもね、なんか多分いろいろ紐解けば出てくるとは思うんですけども、
はい、実はこのトークをする前に調べてみたんですけど、はい、一番古いのは古事記でしたね。
あ古事記、
はい、なんかイザナギ、イザナミが、異界下りっていうんですか、
あ、
はい、地獄下りをしてみたいなところが異世界ファンタジーだって書いてありました。
あれ振り返っちゃいけないってやつだっけ？
そうですそうです。振り返るとあの、うん、せっかく助けた妻が崩れちゃう。
そうそうそういろいろありますけどね。はい、まあ僕やっぱりね中学生ぐらいの時にファンタジーって言ったら、うん、まあ異世界じゃないけどもろもろファンタジーだけど、はい、あのいわゆる転移ものじゃなくてねファンタジーものっていうとスレイヤーズ。
ああ、ね、スレイヤーズ、オーフェン、
うん。オーフェンとかね。
はいはいはい。
もう呪文とか覚えたもん。ドラグスレーブ。
ドラグスレーブ、撃ちましたよね。
うん、撃った撃った。黄昏よりも暗き者、血の流れより赤き者、時の流れにうずもれし。
それ最後まで
や
ります、
ね。偉大なる何時の何を言って。なんか覚えた覚えた。
覚えますよね。
スレイヤーズ。あの頃はね、もう、スレイヤーズ主人公が、リラ・インバース、ね、
はいはい、
週刊で、あの、日替わり林原めぐみみたいな、
はいはい、
なんか感じで、何曜日は何曜日も、毎日林原さんが主役やってたっていう、うん、そのぐらいのね。
そうですね。うん、で、まあ、やっぱりその、スレイヤーズっていうので、うん、女性主人公っていうのが、うん、なかなかこう、やっぱり子供だった頃には嬉しかったんですよね。
うん、
割とこう男の子主人公の方が多かったので、はい。
あと、スレイヤーズのちょっと他と違うなっていうのは、うんうん、いわゆるなんとなくさ、ファンタジーものってさ、まあまあゲームのイメージもあると思うんだ、あるからだと思うんだけど、こう、最初はさ、弱くてさ、レベル1からちょっとずつ強くなってくって感じじゃん。はいはい、スレイヤーズの場合は、うんうん、みんなまずパーティーがレベル99なんだ
よ。そうですね、うん。
レベル99で、もう第1話はそのドラッグスレーブで、毎回シリーズ、うん、どのシリーズも街をぶっ放して、終わりみたいな、
はい、
なんかそういう感じで。
いわゆるオレツエものではありましたよね。
まあ、だけど、まあ後々出てくる敵がもっとこう、はい、さらに強かったりするから、基本的に一般人相手には無双できんだけど、うんうんうん、うんっていう。でもこれ以上レベルは、こっちのレベル上がんないから、知恵とね、はい、いろいろその他諸々で何とかするっていう、それあれなんですけど、スレイヤーズのゲーム版があってね、
はい、
スーパーファミコンのゲーム版があって、それは、確かね、リナが、記憶喪失なの。記憶喪失で、もう呪文とかも全部忘れちゃってるから、レベル低い。
あ、
うん、レベル低くて。で、まあ、あと、道中で仲間になる、まあ、なんか、その、ちょい役的な人たちは、まあ、もう、レベルアップとかしてくんだけど、うんうんうんうん、同じようにね。でも、リナと、その、テレビのレギュラーのガウリーとかね、ね、はい、その辺のね、ゼロスなり、そういう人たちは、やっぱレベル99なんだ。
ああ。
だそれ以上レベル上がらないっていう状態で。
はいはいはい、はい。
うん、だそこで、こう、いろいろ差が作られてたりとかね、RPG として、いきなりレベル9、みんながレベル99だとさ、
はい、
もう、それで終わっちゃうじゃん。そうじゃなくて、リナは記憶喪失になっちゃった。
は
あ。で、ガオリたちはレベル99で仲間になる。
はい、はい。
で、でもそこから先はもっとみんな強いみたいな。
へ
え、うん。そういうのね。
あります。それゲームバランスめちゃくちゃうまいですね。
うん。
はあ、なるほど。
そうそうそう。あれはね、すごいね。もうゲームとしての評価もすごい高かったんですけどもね。あと、それこそね、オーフェン、
はい、
オーフェンもなんか、またやるんだもんね。
やりますね。アニメ
が
ね。
はい。
再び。スレイヤーズもそれこそ新刊も出て。
そう。オーフェンは、あれ、なんすよ、その呪文がね、
うん、
呪文がいわゆる、こう、なんだろう、メラとか。
はい。
まあ、それこそね、スレイヤーズだったら、ドラッグスレイブとか、まあ、ドラッグスレイブに至るまでに、こう、呪文を、なんか唱えてるけど、
はい、
オーフェンの場合は呪文の効果をいかにこう文章として紡ぐかというところが特徴というかね。
そうですね。
一番よく使ってるのが我は放つ光の白人っていう、
うん、
その言葉がなんかこのうまく言葉を作るとそれがこう呪文の効果になるっていう、うん、
はい、
うん、だからある程度頭が良くないと呪文が作れないというね、うん、
なんか英文法っぽいですよね、ちょっと、
うんうんうん、
はい、
そうそうそう。
そうですね。
うん、
でやっぱりスレイヤーズとかはかなり明るいと言ったらあれですけど、
うん、
やっぱ、居酒屋でめっちゃ食べてるイメージありません？
スレイヤー
ズって。ああ。はい。ああいうなんかこう、定番のこうシーンみたいなのは作ってくれた感じがありまして、
うん、
今回ちょっと発売する本にも、うん、居酒屋で女主人公たちがめっちゃご飯を食べるっていうシーンはオマージュで、
うん、
はい、入れさせていただいたんですけどね。
やっぱりさ、その食事っていうのはさ、
はい、
こう人間異世界だろうとどこだろうとね、宇宙だろうとどこだろうと必要になるからさ、それがあることによって、まあ、リアリティがね、
はい、
うん、出てくるわけじゃん、うん、
またうまそうなんですよね。
そうそうそう、うん、で、また、異世界だから、 で、なんかもう、わけわかんない、こう、携帯のものじゃなくて、基本的にはなんかさ、見た目は、はい、こっちの世界でもさ、どの世界行っても、
焼いた鳥とか。
焼いた鳥とかね、わかりやすい、
はい、
うん、謎のパスタとか、
はい、
うん、美味しそうな。で、こう、フォークにこう、思いっきりこう、ぐるぐる巻いて
る。はいはいはいはい。いわゆるカリオストロタメですね。
うん、ドラゴンボールとかでもね、いっぱいあるけども、そういうね、その食べるシーンが、こう、ちゃんとしてる作品は、うん、いいみたいなね、うん、キャベツが手抜きなのはダメみたいな
そういうキャベツの作画が
まあまあそう、まあ、キャベツだと思う
、はい、
ね、まあとか、あとはまあ、特にここね、近年とかは異世界転移もの、異世界転生ものとかがね、はい、多いですけども、
はい、
うん、あ、そうだね、さっきついさっきちょっと話したら不思議遊戯とか、
はい、
がなんか異世界転移もの、
はい、
うん、
転生というか転移というか、
あれむちゃくちゃ好きだったな。不思議遊戯ってさ、はい、なんか行った先が、うんうん、いわゆる中世ファンタジーではないから、中国のね、
はい、中華ファンタジー、
中華ファンタジーだから、はい、うん、でもあれもそうだね、異世界に転移したら、うん、そのイケメンたちに囲まれて逆ハーレム状態の剣についてて、はい、今だったらそういうタイトルつけられ
そう、まあ、なっちゃいますね、はい、
うん、
まあ、でもああいうあらすじタイトルは、まあ、あらすじを先に読ませられるっていう段においてはいいのかもしれないですね、はい、
あれってネタバレにならないの、あらすじタイトルのってさ、はい、それ読むだけで終わっちゃわないのかな、
はい、
どうなの、
あ、どうなんでしょうね、まあ、よく言われてるのが、まあ、こういう面白いことがありますよっていうのを期待してもらえるようにああいうタイトルをつけるんだというふうに言われてるんですよね。なんかこう、今かなり暗い話になりますけど、うん、面白いかわからないものを読む体力が読者さんにかなりなく、うん、なっているので、こういう面白さですっていうのが分かってないと読んでもらえないんじゃないかっていう、
うん、
はい、ことらしいんですよね。
うん、あれのやっぱ一番さ、そういう流れができたのって、やっぱお礼芋かな。俺の妹がこんなに可愛い。
はいはい。うん、ああ、でもそうかもしれないですね、うん。あれぐらいの年代から長くなり始め。
うん、あれはでも多分、
はい、
ある意味自分でさ考えてさ、
はい、
そのネタバレというよりはさ、はい、もう、あれ別にネタバレにはならないじゃん。
まあそう。
特徴は特徴だからさ。
はい。
うん、でもね、なんか割とそういうのが増えてきて、逆に短いのとかが、なんかかっこよく見えるみたいなのも。
確かに。
うん。
そうですね。
そうね。まあでも、その、今度出すのも。
はい。
もうか、ちょっと何回か、
女だからとパーティーを追放されたので、伝説の魔女と最強タッグを組みましたと。はい。
でも、ネタバレには、もうあくまで初期設定だもんね、それね。
そうですね。うん、開始20ページぐらいで起きる出来事の話です、これは。はい。
ね、その魔女がさ、実は最後裏切って、ボスになるとか、
はい、
そういうとこまで書いてるわけじゃないから。
そうですね。あ、全然裏切らないです。
はい、やば
い、魔女はいい人なんですけれども、そうなんですよ。
とかね、そういう、なんかネタバレ的な、
はい、
そういう分かっちゃうこととかまで書いてないから。
そうですね。うん、まあ、情報としては主人公が女の人ですよっていうことと、こういうことが起きますよっていうことでしょうかね。はい。
ね、まあ、最近のファンタジーものとかだと、でも、はい、逆に、かっこいいタイトルとオーバーロードとかさ。
はいはいはい、はい。
なんかもうそういう、なんか、長い文章じゃなくて、もう単語でとかね。
うん、
もうオーバーロードとかね。あれは。
コボルトキングとかですね、最近。はい。
そうやと。ゴブリンスレイヤーとかね。
ですですです。
そういうのとかが。まあ、一周回って、ゴブリンスレイヤーみたいな。90年代とかだったら、スレイヤーズとかね、そういうのに埋もれちゃったかもしれないけど。はいはい、今、ちょうどなんか半々ぐらいになってきた感じが、
ね、そうですね、
うん、
はい、結構そういう、まあ、ゴブリンスレイヤーじゃないですけど、
うん、
硬派な、
うん、
こう新聞芸みたいなのが、うん、今こうグイグイ来てるという感じみたいですね、うん、はい、
僕あと結構このスバとか好きでね、
はいはい、
この素晴らしい世界に祝福をって、
はい、
知ってる、
いや、よしこさんの話でタイトルだけ知っている状態
まあ、いわゆるハーレムものっていうんですかね、
だけど、はい、そう、主人公が、まあ、これは転生っちゃ転生。
転生、ね。
まあ、死んじゃって、
はい、
うん。結構情けない理由で死んじゃって、で、まあ、異世界に転生させてあげる。で、一つだけ能力つけてあげるって女神に言われて、うん、じゃあお前くれって言って、その女神をもう連れてくっていう感じになって、ただ女神はすごいダメなやつで、能力は高いんだけど、人として クズな、ね、生活能力もない女神と、で、あとは、ものすごい中二病で、爆裂魔法っていう、むちゃくちゃ最強の呪文を使えるんだけど、爆裂魔法ってもう、要は強すぎて、ダンジョンとかで使ったらダンジョン破壊しちゃうし、うん、街の近くで使おうもんなら街にも被害出るし、うん、で、しかも、一発使っただけでもう倒れちゃうから、もうそれで仕留められなかったら、やっちゃうしっていう、ただもうそれ爆裂魔法かっこいいからって、そういう使っちゃう中二病の女の子と、あとは、クルセイダーって、まあまあ、剣士っていうかね、まあそういうあれなんだけど、防御力とか高いんだけど、攻撃は全然当てられなくて不器用で。で、あとは、ものすごいド M な変態の女子と、はい、あとは、まあ、その、平平ボンボンな主人公という、このパーティーで。
はい。そうなんですよ、うん。結構あの、いわゆるテンプレというか、うん、あの、死んでしまったら女神様がチートをくれて、うん、異世界に行くっていう作品がものすごくたくさんある中で、うん、女神様を連れていくっていう選択をしたっていう、割とこう、なんでしょう。初めからびっくりみたいな設定ではありますよね。う
ん、
はい。
パーティーの構成多分、基本、ある意味テンプレっぽいんだけど、うん、その、みんながみんなダメなやつみたいな、うん。主人公もダメなやつなんだけど、逆に相対的にまともに見えるぐらいの、ダメなメンバーで、でも、まあ、一応魔法とかいるんだけど、まあ、ちょっと面白おかしくこう旅をして、うん、で、たまにこうボスとかも悪知恵を駆使して、なんとなく倒すっていうかね、うん、でもなんとなくこうハーレムものっちゃハーレムものなんだけど、うん、まあまあ、そうそう、こう、ゆるーく見れるから、うん、とかね、あとスライムに転生してみたりとか。
はい、そうですね、うん、スライム転生。スライム倒して300年。
いろいろありますけど。
はい。
あとは、なんか、あれだよね。異世界居酒屋とかさ、異世界食堂とかさ、はいはい、なんかそういう、もう、いろんな、とにかく、旅をするとかじゃなくて、新しい方向にっていうのでね。
はい。
うん。異世界、落語家が異世界に行くっていうの
は。異世界落語、はい。うん、あるんですよ、実は。なんか、蕎麦を食べるみたいな所作をすると、うん、なんかこう、村人が、なんだあいつはみたいな。強いぞみたいな。なんか強いではないですけど、なるって。よしこうさんも異世界転生したら、異世界落語家に。
異世界落語家。ねえ、その、逆に、今、異世界もので、ないパターンってなんかあるかなと思って。
はい、ああ。もうかなりやり尽くされているレッドオーシャン。まあ、もういろんな人がいろんなことを大御所からルーキーまでやってるんで。なんでしょうね。なんかありますかね。異世界声優とか。
異世界声優。
うん。なんかでもありそうな気もするな。
異世界。
なんか、ユニクロの店員が異世界に転生してみ
たいな。本当ですか。なんか私、異世界の定義があんまりわからなくて。うんうんうん、どういうのを異世界というの
か。なんとなくでもファンタジーっぽい。
はい、いわゆる多分その、日本のそのライトノベルスでいう異世界っていうのが、うん、まあ FF、ファイナルファンタジーと、あとドラクエで、うん、まあ育ってきて、もうすごい社会現象だったので、うん、で、そこで描かれてたような、ちょっとこう、とんがった、こういう、なんでしょう、三角形の屋根のお城があって、うん、で、冒険者ギルドっていうところに、こう、剣士とか、魔法使いとか、あとは、まあ、いろんな種族で、エルフとか、うんうんうん、耳のとんがった種族とかっていうのがいっぱいいて、で、ちょっとなんかおっしゃる通り、中世風の見た目みたいな。
うん、
ふわっとしてますよ、結構。ふわっとしてます。
なるほど。
だから、現代、この世界では、すごい役に立つけど、うん、異世界に行ったら全く役に立たない。
はい。
なんかそんな、なんかないかな、新しい。
なんでしょうね。いや難しい。でも、うん、ちょっと余談ですけど、そのイラストレーターさんにこういろいろ発注するんですけど、うん、最初に聞かれるのが、異世界ものですけど、FF 風とドラッグ F どっちにしますかって言われて。
じゃあ、そうなんですね。そうなんです。
はい。だから、じゃあドラッグ F で、みたいなお話を担当さんとした覚えがありますね。はい。
厳密に、いや、僕どっちもやってるけどさ、ドラッグ F と FF ってどう、はい、そういう意味でどういう風の違いっていうので、
作風としてその柔らかめというかギャグが強かったりとかってなると、まあドラクエ風にしましょうみたいな、背景の話なんですけど、はい、で、まあちょっと硬派なというか、こうゴリゴリのこうお堅いファンタジーみたいなだったら、ちょっと FF 風にしましょうみたいな。
なるほどですね。
結構でもドラクエとかもさ、
はい、
意外とこうタッチはライトだけどさ、ドロドロっとしてる部分もある、
ね。まあそうですね、
あのタッチで逆にそういうのあるから余計に FF よりも人が死んだ時とかにグワーって、
はい、
うん、なるのある気がする、
ね。そうですね。あとは実は私テイルズシリーズ、テイルズオブファンタジアから始まるゲームがまあ一番こうやり込んだかな
っていう
ところですね。あの実は FF もドラクエも小さい頃に発売されなかった世代なんですよ。今ちょうど、
うん、
のでまああのやるとしたらテイルズみたいな感じだったんですよね。はい、かなりこう今回も影響を受けて書いてるんじゃないかなというふうに思います。
テイルズはね、はい、逆に僕ちょうど世代じゃないというか、僕やっぱドラクエ FF 世代だったから、
はい、
うん、ドラクエ3、4とかね、うんうんうん、その辺の。で、あと FF も4、5、6ぐらいからこうやって。そうなんですね。だからその、やっぱり、そのドラクエ FF とかでも、ドラクエは割とずっとドラクエって感じするけど、はい、FF なんかはこう時代を経ることによって、ファンタジーがだんだんね、FF6 ぐらいから科学がこうだいぶ加わってきて、セブンなんかね、一番最初ミッドガルってすごいもう科学的な電車とかも走ってるしね、はい、そういう年だし、
かなり SF っぽくなってきましたよね、サイエンスフィクション。
そういうね、部分増えてきましたけども、はい、逆に、その、今、異世界に転移するじゃなくて、異世界の人がこっちに来てどうこうみたいな、はい、まあまあよくあるっちゃあるけど、
はい、
なんか面白いのないかな、作れないかなと思って。
そうですね、結構そのなんでしょう、アパートの隣にエルフのお姉さんが越してきたみたいなやつはありますよね。はい、エルフ嫁。
だから異世界でこっちに転移してきて無双するとかだったらあるじゃん。
はい、
もう異世界の能力が全く役に立たないという。
はい。
うん、
あ、全く役に立たない。
魔法は使える。魔法はなんか使えるんだけど、はい、でも異世界だとすごいんだけど、こっちだと役に立たないみたいな。
ああ、うん。なるほど。ライターでいいじゃんみたいな話ですかね。
う
ん、
あ、そうね、そ、はい。そう、そういうことだよね。
うん。
うん、で、向こうだとものすごいこう魔法陣とかをわーっと書いて、
はい、
なんかボショってこう出るところをカチッってやれちゃうみたいな。
なるほど。
あのー、
まあ、ちょっと映画になりますけど、その戦国自衛隊とか、そういう、あの戦国時代に自衛隊が、こう、うん、タイムスリップですけど、しちゃって無双するみたいな、お話なんですけど、
うん、
そう。異世界自衛隊とかあるんですかね。
はい、でもあの、ゼロの使い魔。
はいはいはい。
やっぱりその、まあ、最初は主人公が異世界に転移してってだけだったけど、うんうん、だんだんなんか向こうにね、戦車とか飛行機とかそういうのとか出てきたりとかして、はいはい、やっぱり、ま、魔法とかでもその科学には かなわないじゃないけど、結構そういう古い時代の兵器でも役に立つみたいな、
うんうんうん、
そういう描写はね、あったりしますけども、まあいろいろね、もう異世界もの多すぎて、ね、話はつけないですけども、ここで改めてまたね、ちょっと告知を、
はい。
うんうん、
はい、ありがとうございます。うん、ですね、オーバーラップノベル様より、2月25日から発売しております、定価1200円、女だからとパーティーを追放されたので、伝説の魔女と最強タッグを組みましたという、まあ、こういうあらすじの、タイトルであり、あらすじの、はい、ものをやっております。まあ、ユリみたいな、あの、パーティー全員女の人みたいな形で、はい、やらせていただいておりまして。ユリ大好き。ありがとうございます。はい。あの、かなり濃厚なユリみたいな形で、で、ただ、あの、女主人公が、その、理不尽な目にあったので、こう、強い魔法と強い剣で立ち向かうぞ、みたいな、爽快な、はい、書き味にしており、読み味にしておりますので、ぜひ。
はい。
はい。
はい、
お読みいただければ。
ちょうどね、ま、この前回のラジオモヨスで、
はい、
ラジオ、ドラマ
を、
ね、やらせてもらって。
最高でした。
これ、あれかな、もしさ、アニメ化とかしたらさ、
はい、
ウィキペディアでさ、
はい、
声優欄でさ、よくあるじゃん、ドラマ CD スラッシュで、アニメ版みたいなさ、
はい、
これラジオ萌え様で作る。
じゃあ、つけましょう。編集できるみ
たい
な。
あ、やった。あ、じゃあ僕、ナレーションか。
ナレーションです。
はい、名前が載っちゃう。
春風亭よしこスラッシュ銀河万丈とか。銀河万丈
さん。銀河万丈ナレーション。
わかんないけど。
はい、
ぜひね、皆さん。あの、特典、店舗特典とかも。
あ、はい、店舗特典もございまして、ゲーマーズ様と、メロンブックス様と、うん、あと、その他特約店様と、あと、すいません、ちょっとパッと出ないんですけれども、 アニメイトさんですね。はい。はい、で、それぞれ特典 SS というので、うん、まあ、大体1500字前後というところの、はい、おまけの、可愛い SS が読めますので、ぜひぜひ、はい、そういったお店でお買い上げいただけると嬉しいです。うん、Amazon に載ってます、
うん。皆さん、コンプリートするように、特典をよろしくお願いいたします。はい、ここでまた告知でございますけども、3月16日の土曜日、夜7時からですね、新宿のシアタープーというところで、ラジオもやせ100回記念の公開イベントをやります。はい、出演は春風亭よしこ、ハーチャリングソン、そして、ニアさんでございますけども、ね、もちろんラジオもやせのトークコーナーありの、歌のコーナーありの、そしてなんと、まあ、オタク落語、まあ、僕のはね、もちろんあるんですけども、よしこガールズの2人が、なんと、オタク落語に挑戦するということでございまして、できる？でき
そう？いや、もう、今、やっと朗読が終わって、ちょっとずつ、覚えようと必死です。
とりあえずね、右向いて、左向いて、喋れば大丈夫だから。
そんな簡単なことではないです。
そちらもね、最初で最後も分かんないけど、
はい、
初めてのオタク落語をぜひ楽しみにしてください。お願いします。はい、こんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのアンケートであったメッセージをお待ちしております。宛先はは
い、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、そういうわけでラジオもよせ、パーソナリティ春風亭よしこと、
よしこガールズ2号のニアと、
カエルとアメコでございました。
来週も
聞いてね。